40までに海外移住。おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住のニーナナです。
カナダトロントに暮らすトキエスです。
ポッドキャスト40までに海外移住では、海外留学や国際結婚を終えたニーナナとトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を、海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて、第168回目の40までに海外移住です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。インスタで、
うん、
ブラジルにある日系の方に向けた新聞があるんだけど、
うんうんうん、
ブラジル日報みたいな新聞社があるんだけど、うんうん、それのインスタをフォローしてるんですよ。
うんうんうん、
ね、そしたらなんか今日めっちゃストーリーが上がってて、
うん、
何かなと思ったら、日本の岸田首相
が、はい
はい、なんか外交でブラジルに行ってて。
あ、そうなんや。
そうそう、で多分ブラジルのルーラ大統領だけじゃなくて、多分アルゼンチンとかその周辺諸国の、
うんうんうん、
大統領の方と、まあ、なんか外交っていうか面談みたいなのをしてたらしいんですけど、
うんうん、
そうそうそう。でそれで驚いたのが、そのなんか文化協会、日本文化協会っていうのがあるのね、文教、文教って皆さんおっしゃってるそのブラジルの中にあるんですけど、その文教の建物が多分サンパウロにあって、でなんかそこで迎え入れるみたいな、
うんうんうん、
でそれを迎え入れるのに参加するためにもう長蛇の列、
うん、
めっちゃ人並んでて、でなんか入り口のところとかもちっちゃい子供たちがブラジルと日本の国旗持ってて待機してて、でもう首相が入ってきたらもう K-POP アイドルが入ってきたみたいな歓声なの。
へ
ー、みたいな、もううわーみたいな、岸田首相みたいな感じ。
へ
なんか見てたら岸田首相もめちゃくちゃ嬉しそうなのね。
あ、そうなんや。
多分日本ではそんな扱いされないじゃん多分。
うんうん、そんなイメージないわ。
そんなウェルカミングなこと多分今ないと思うのよな。結構今自民党の政権って批判されがちっていうか、
うんうんうん、
そうだからなんかそんな風にキャーってなってるのを見て、私もすごいな、この日本での温度差とブラジルでの温度差すごいわと思って。
いや、すごいな、
それ見てたんですけど。そうそうそう、はいはいはい、そんな感じで今ちょうど日本の首相がね、南米外交してくれてて、でなんかパートナーにどんなこと話してるんだろうねみたいな話をしてたんだけど、どうやらなんか、うん、多分そのルーラ大統領に代わってから、そのブラジルと日本の国交というか貿易をもっと多分活性化させたいんだと思うみたいなこと言ってて、
うんうんうん、
なんかやっぱり70年代とか80年代って日博、その日本とブラジルのその貿易ってすごい活発だったんだって。
あ、そうなんや。
そうだから、やっぱだか日系の人がそもそも多い国、日本以外で日系人が一番住んでるのがブラジルだから、世界でね、
うんうん、
だからアジア人、東洋人に対するイメージも、今他の国だとさ、アジア人イコールチャイニーズとかさ、
うんうん、
アジアの文化イコール K-POP みたいなイメージで日本の影ってすごい薄くなっちゃってるけど、ブラジルではやっぱりまだまだ日系人のこう意向が強いので、もう本当入職された方々の努力と、もうすごい大変な時代を真面目にコツコツとやってくださった先人たちのおかげで、すごいブラジルではやっぱまだ日本人がすごいいい印象を持たれてて、やっぱアジア人イコール日本人みたいなのがあるから、
うん、
で、
うんうんうん、
まあもうだけどやっぱりこう近年になって日本のなんか製品が弱くなってきて、家電量販とか店とか行ってもやっぱりこう中国製のものとかしかないし、あとなんかそのナチュラルリソース、なんかディーゼルとかガソリンとかはもう安けりゃいいじゃんみたいな感じで全然ロシアとか中国から買っちゃうのよ、ブラジルって。
うん、
日本とか他の EU 諸国ってさ、そこ反対したりとかさ、うんうん、そのやり方はどうなんだみたいなのあるけど、ブラジルはそこあんまりこだわりなく買っちゃうから、
うんうんうん、
そうそう、だからやっぱ日本のものがないんだけど、まあ、今回ルーラ大統領になって、まあ、もっとこう日本との国境をなんかここを良くしたいみたいなやつがあって、そうそうそう、でそれで、まあだからそう、去年ね、ブラジル人の人に対する日本へ入国する際のビザも変更になって、ビザなしで入ってこれるようになったし、
うん、そうそうそう、いい方向に動いてんねんな。じゃあ
そうだからまあうまいことこれがもっと活性化してくれたら嬉しいなと個人的には思ってる。
ああ、なるほどね。
うん。
そうや
そん
な。
な。でも本当なんかインスタ見てほしいんだけど、めっちゃアイドルみたいな扱い受けてて、でなんか、
そんなに？
そう、めっちゃ、で、なんか、子供たちがせーのとか言って、岸田首相ありがとうとか言ってんのめっちゃ可
かわ
愛いん
いい。
だけど、そう、まあ、言わされてる感じあるんだけど、でも可愛いんだけど、でもなんか多分日本ではそんなさ、ワーキャーされる、まあもちろん支援者の方いらっしゃると思うんだけど、そんな感じの雰囲気では今はない気がするのね、日本では体感上。よっぽど自民党大好きな人以外。だから ね、多分岸田首相もなんか表情見てて、え、ここまでウェルカムしてくれるんだみたいな感じ
そうや
だ。
な。アイドルみたいななんか対応されたことないんじゃない？あ
ないと
る
思う
かな。
よ。そう、数日前からもうすごかったの、なんかそのブラジルのそのにブラジル日報っていうインスタがあるんだけど、すごいめちゃくちゃ盛り上がってて。で、その文化協会のビルディングで歓迎会と昼食をして、で、あとその後イビラプエラっていうサンパウロ市内に一番大きい公園があるんですよ。なんかこうサンパウロのシンボルみたいなすっごい大きい公園、代々木公園みたいなレベルのサイズね。代々木公園とどっちが大きいのか知らないけど、でそこにその多分日系人の慰霊碑があるんだよね。
あ、そうなんや。
うん、でそれに献花して、であとなんか日本館っていうところを訪れて、であとパウリスタっていう通りがあるんだけど、そのパウリスタが結構大使館とかいっぱい並んでるに、ビジネス街みたいなところがあるんだけど、そこのパウリスタにジャパンハウスっていう日本政府が運営してるこう日本の文化を紹介する建物があるのね。でそこにも訪問したみたい、岸田さん。
なるほど
そ
ね。
う すごい盛り上がってたみたいです
すごいね。でもいいよ
そう、
ね。なんかそういうのを見るとさ、なんか来るなとかさ、もうこっちの国に来るなとか言われてるよりマシやん。嬉しいよな、そういうふうに
嬉し
さ。
いと思う。だからこれで、ね、岸田首相がブラジルにいいイメージを持ってくれたら嬉しいなって、いい、そうなんかね、なってくれたらいいけど、やっぱこうブラジルの人とか日系人の人って日本から来てくれたってことにすごい感謝するの。だからなんか芸能人の人とかも、八代亜紀さんっていう歌手の方とかが来てくれた時とか、もうわざわざ日本からコンサートをしにブラジルに来てくれたってことをその後何年も話してる感じ。
なるほどね。
で、天皇の一族の佳子さまがどっかなんか南米の国に行ったんだよね、ブラジルじゃない
あ、
国
そう
に。
なんや。
そうそうそう、そういうのもなんか天皇家の方々が南米に来てくれたとか、すごいもうやっぱなんていうの、これは私の偏見が入ってると思うけど、昭和の時代のちゃんとこう尊敬と崇拝とみたいなのがちゃんとある感じがして。
素晴らしいね。
そう、古き良き日本のスピリッツが残ってる人がやっぱりいっぱいいらっしゃるのかなっていうイメージはあるかな。うん、
なるほど
はい、
ね。
まあ、
素敵やん。
そんな感じのあれだったんですけど、トッキエスは今週どんな1週間でしたか？
今週は、ドキュメンタリーフィルムフェスティバル？
うんうん、なんだっけ、ホットドッグ。
そう、話したホットドッグで、何個か、その映画、なんかドキュメンタリーの映画見たんですけど、一個私、見てる途中で泣いちゃった映画があって、
え、
そ
どん
れ、
なんや。
日本人が監督してる作品やねんけど、伊藤詩織さん？
なんだっけ、Me Too の人だよね。あれ違う。
MeToo の人。そう
あ
そう。で、なんか、私はなんか知らんけど、あんまり、なんか、日本のメディアからの印象って、なんか、いいイメージがあるわけじゃないなと思ってて、なんか、この
なんかわ
人
か
に
る、
関
なん
し
か報道の仕方が
て。
なんかちょっと当たり強かったと思う、伊藤さん側に対して。
なんか知らんけど、その日本のメディアから、しかもうちもさ、別に真剣にそのニュースを追ってたわけじゃないからさ、たまたまつけたテレビとか、たまたま流れてきたニュースで、この人の名前を知ってて、で、なんかたまたまその多分聞いてる話とか、話題になってる話とか聞いて、あんまりいいイメージを正直持ってなかったんやけど、でも悪いイメージもあったわけじゃない。
そう
なんか
ね。
ややこしいことがあったんやな、みたいな。
とかなんか、まあ、勇気あるなーぐらいの、なんか日本みたいな割と閉鎖的なところで、ああいうなんか、しかもさ、今のこの2024年のみんなのマインドじゃなかったじゃん。もう5年ぐらい前でしょ。今だったら、 なんか例えばさ、去年のあのジャニーズの問題とかでさ、なんかこう大きな巨大な組織に対して暴露をして世論を変えていくみたいなことが、日本人にとってそれがなんかだんだん受け入れられ出されてきて、いろんな芸能人の人が所属事務所から独立したりでも干されないみたいなのがだんだん普通になってきたけど、彼女がやった時ってまだまだそんな時代じゃなかったじゃん。
そんな時代じゃなかった。そうそうそう。その彼女が、なんか多分、その証拠集めのために最初、自分のなんか動画とかを記録してた。なんかそれをまとめてドキュメンタリーフィルムにしてて。
あ、そうなんだ。
そう、だからさ、うちはその、なんていうん、そのニュースを、なんか別に、さっきも言った通り、なんかめっちゃ真剣に追ってたわけじゃなくて、ところどころの、なんか、情報だけある。状態で見て、こんなことあったんやとか、こんな証拠があったんやとか、なんかそういうの見てて、で結構やっぱり生々しいやん、やっぱり自分をの証拠として撮ってた、なんか
そう
ボイ
だ
ス
よ
レ
ね。
コードとか動画やったから、めっちゃな生々しくて、なんかすごいなんか衝撃やったよな。でそれ途中で泣いちゃって、で隣の女の人も泣いてて。
なんか多分ごめん、私もうろ覚えなんだけど、その事件というか、その事の発端をざっくり説明すると、彼女がニューヨークにいたんだよね。ニューヨークだっけ？
日本やと思う。事件は日本で起きたと思
あ、私海外で起きた事件だと思ってた、そも
う。
そも。
なんかそのなんかロイターっていうところの
ロイター通
イン
信。
ターンで働いてた時に、その TBS のワシントン支局長の山口っていう人と、まあ、仕事の話するために会ったら2人きりっていうのに気づいて、で数杯まあお酒を飲んだ後に気を失って、で気づいたら、まあレイプされてたみたいなホ
そういう
テ
こ
ル。
とだよね。なんかホテルに連れ込まれてっていう感じだよね。
そうそうそう。だからそのホテルの連れ込まれる時の映像とかも流れてて、このドキュメンタリーの中で。
あ、そうなんだ。
そう、だからそれがすごい生々しくて、なんか私もほんまに、まあ、途中で泣いて、でその映画始まる前に、なんかもしなんかこの映画見て辛い人がいたら、なんか相談できる人、なんかそのカウンセラーみたいな人がいるので、その人に話しかけてくださいみたいな感じで、ちゃんとカウンセラーも用意されてた、その
なる
映
ほ
画
ど。
上映の時に。で終わった後に Q&A があって、もうすごいスタンディングオベーションやってさ、
あ、そうなんだ。
すごかった。で、うちもなんかやっぱ、この映画から撮った彼女のイメージと、自分が今まで持ってた彼女のうっすらとしたイメージとのギャップがすごく大きすぎて、すごい尊敬したの。なんかちゃんと自分でディレクターもして、カメラもして、
すごいね。
全部自分でやって、ちゃんと記録残して、ちゃんと自分で戦ってみたいな。
向き合ったんだよね、辛いのに。
そうそう。で、なんか、その彼女が結構、自分で、なんか自分の命を奪おうとするシーンとかもあって、まあ、結構、なんか、なんやろ、見る人にとったらすごいなんか落ちる映画。
特にその伊藤さんと同じような経験があった方が見たらすごくあ
そう
る
そ
ね、
うそう。
あるかもね、傷つくかも。
で、なんかまあそれ見た後に Q&A があって、で、びっくりしたのが、結構今までうちドキュメンタリー映画の Q&A とか、普通の映画の Q&A とか、結構映画祭で参加したけど、なんか、今まで体験したことないような Q&A やってさ、なんかそれが、なんか結構男の人とか女の人が質問するときに、まあ、自分の性被害告白して、自分の体験もシェアするみたいな。
なるほどね。
で、なんかその伊藤さんが、なんか、Thank you for sharing your story みたいな感じで、なんかちょっとカウンセリングではないけど、なんか
なん
彼女
か、
も自分の経験を通してアドバイスみたいな感じ。
本当に大きなグリーフケアみたいになってるんだ、そこが。
なんかすごいと思った。ほんまになんかすごいこの人尊敬、年下やけど、なんかすごい尊敬できるなって思ったっていう。結構素晴らしい体験したなと思ってる、自分で。
あ、そうなんだ。
だから参加してよかった、このフィルムフェスティバルと思って。
そうだね。なんかそういう作品はちゃんと、なんかさ、広がってほしいというか、 日本ではさ、どうしてもさ、その彼女のことって報道があった時に話題にはなったけど、なんかこう色物扱いされるっていうかさ、
そういうイメージあんな。
そう、
なんかそういうイメージだった。
その後さ、いろんな芸能人の人が、私もなんかそういう、なんか例えば新人の女優さんが監督さんにそういう性行為を迫られましたとか、タレントのマリエさんがしんすけさんとなんか出川さんの飲み会で、このあとなんかしんすけさんとそういう行為をしなさいみたいなこと言われた時に、誰も周り助けてくれなかったみたいなことを告発したりとかさ、なんかまあ多分もう超当たり前だったんだよね、多分日本の芸能界で。そういう逆もあったと思う。男性を女性に献上、男性を男性に献上とか、女性を女性に献上とか、女性を男性に献上、いろんなパターンあったと思うけれど、立場の弱い人が圧倒的権力のある人に献上させられて、そういう行為を不本意なのにさせられるとか、もしくはそういうふうに無理やりレイプっていう形でさせられるって、多分もう数えきれないぐらい吐いて捨てるほどあったと思うんだよね。だからなんかそんなの分かってたくせにみたいな風潮だったと思うの、彼女が告発した時、なんでホテル行ったんだよとか、なんで酒飲んだのとか、そのロイター通信の支局長、まあ権力がある人だったわけじゃん、山口さんっていう方、
そうあの安倍首相と友達みたいな、
そんな感じの人だよね。だからそこにすり寄っていって、女の力を使ってなんかこう自分の仕事を取ろうとした、女の力を使ったんだからそれ当然の報いだろうみたいな意見というか風潮が日本には多かった気がするのね。でもなんかその感覚って絶対変わっていくべきだなって私は思うし、
いやほんまにそう。だからこれ日本で公開されてほしいけど、その Q&A で司会の人が、
うん、
日本でも公開されると思いますかみたいな時に、うーん、なんか頑張ってみますけど、もしかしたらやれないかもっていう話をしてて、
されへん気がする。でなんかそもそもその彼女の報道があった時も、絶対もっと彼女に有利になる情報がたくさんあったはずなのに、メディアが忖度してやっぱそれをあえて報道しないみたいなことも絶対あったと思うの。
うん、あったと思う。
だからこそ多分そのドキュメンタリーを見ることで、あ、こんな証拠もあったんだとか、こんな生々しい状態だったんだっていうのを知れるかもね。だからこそ日本では公開しないかもしれないけど、
でもすごい見てよかったなと思った。で彼女このブラックボックスっていう名前の本も出してて、まあ、このドキュメンタリーの中でその本についても触れてるんやけど、なんか読んでみたいなと思った。
そうだね、なんか、素晴らしいね。なんか私ちょうど前もこのインスタ、あ、インスタじゃない、ポッドキャストで紹介したんですけど、あのアーティストというか絵描き、イラストレーターの方のインスタフォローしてて、アカウント名が秋日記アンダースコアアブロードっていうアカウントなんですけど、普通に AKINIKKI アンダーバーアブロード、海外のアブロードね。で、あきさんっていう、イラストレーターの方がいるんですけど、彼女がちょうどその伊藤さんのことを、漫画というか、彼女結構インスタに漫画を上げてるんですよね。それを、上げてたのね。でそれが確か伊藤さんのことだったんだけど、そのあきさんの旦那さんが多分その伊藤詩織さんとお友達なの。でもともと知ってたのに、彼女がその伊藤詩織さんがその告発をしたことで、あきさんはもう彼女がどんな扱いをされるかをすごい心配してたのね。っていうのは、このイラストレーターのあきさん自身もそういう経験があったと。なんか、イラストレーターの先生のところに修行に行ってて、で先生に呼び出されて、でそしたらなんか胸を触られたりキスされたりして、まだどうしていいか分かんなかった。それが2005年のことらしいんだけど、でそしたらそれを同僚の女の先輩に相談したんだって。そしたらその先輩はもうむしろアキさんを責めてきたの。なんで休日に事務所行ったのとか。でアキさんからしたら、いや先生から呼ばれたら行くしかないし、まさか自分しかいないなんて思わなかったみたいな。そしたらその女の先輩が、なんかそのアキさんが結構フェミニンな格好してたんだよね。だからそういう格好してたんじゃないのみたいな、先生に好き好き言われてまんざらでもなかったじゃんみたいなこと言われて、なんかちょっと可愛いからって愛想よくしてれば仕事をもらえると思ってたんでしょ、訴えようったって両思いだから合意の上だったって言われるだけだよみたいな。でそこでアキさんは、両思いみたいな、先生結婚してて私の上よりずっと年上なんですよみたいな、反論するんだけど、その女の先輩は、そんなこと何の意味もないわよ、そろそろ大人になりなみたいな。 ことがあったんだって。まあだからこの秋さん自身はその体験を先生にそういうことされた後に、先輩同僚同性の先輩にそういうふうにされたことをやっぱりセカンドレイプだって彼女はすごい傷ついてるんだよね。だからその伊藤さんがその告発を始めた時に彼女はすごい心配してたの。そういうことをなんか、あなたが悪いみたいなことを日本ってめっちゃ平気で言ってくるし、それを人前でああいうふうに告発するって国民規模でいろんな人に言われるみたいな、伊藤さんはね。だからその秋さんもすごい伊藤さんのこと心配してて、それインスタに上げてたんだけど、確かになと思って。私自身もあるからさ、スカートの中盗撮されて警察行ったら警察の人に私が怒られるみたいな、あったから経験として。
そうね。
そう、いやごめん、めっちゃ話広げちゃったわ。
もう全然全然、でもそうやな、だからそういう経験してる人ってめちゃくちゃ多いと思うし。
ね、めっちゃ多くてさ、で多分そういう経験された人はさ、後輩の子に相談された時にさ、このさっきの漫画に出てきた同僚のちょっと嫌な女の先輩みたいな対応しちゃう人が多かったんだと思う。それがなんかこう代々続くじゃないけど、そういう感じになってたんじゃないかなと思って。でもこう動いこうやってしおりさんみたいに自分が傷ついてでもアクションを取ってくれる人がいることで、この先が変わっていくっていうのはあるかもしれないよね。
すごいことやなと思った。この彼女が一生懸命作った映画でいろんな人がなんかすごい感謝して、自分のその痛い経験で、その男性もおったからさ、す
そう
ご
だ
い
よ
性
ね。
被害になってみたいな言ってる人がおって、なんかその一連の流れ、その映画見て感動して自分も声上げようと思って声上げて、ありがとうって言ってスタンディングオベーションもあってっていう、その一連の流れを見て、なんか彼女ほんまにフィルムメーカーとして大成功してほしいと思った。
そうだね、そうだね。なんかちょっとこう骨のある日本の配給会社の人がとさ、映画館の人がぜひね、ポレポレ東中野あたりで公開してくれるといいのに。はい、まあ、そんな感じでしたね。ちょっとまあ、はい、いろんなテーマ話させていただきましたが、本日も始めていきたいと思います。海外かぶれのミドサー女子が伝える今週の海外ニュース。このコーナーでは日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしていきます。今週は私、ニーナナが選んだトピックなんですけれども、ちょっと前のエピソードで私、友達の結婚式に行く予定だったけど自分の体調から行けなくなったみたいな話したじゃないですか。
してたしてた。
そうそう、で、その友達の誕生日じゃないわ、結婚式が。結婚式
ど
が
っ
ちょう
ち
ど
もも な、お祝いやな。
う、そう、どっちもお祝い。 ちょうどこのゴールデンウィーク期間中に行われまして、ね、ちょっとユニークな結婚式だったので、改めてちょっとなんかそこに触れてみたいなと思うんですけど、まあ、実際私は会場に行くことができなかったんですが、たくさん私の共通の友人が見に行ってくれたりとか、あとその今回何て言うんだろうな、普通のいわゆるなんかベニューでやる結婚式場とかホテルとかでやる結婚式じゃなくって、仏前式でお寺でやる結婚式だったんですよね。
あ、そうなんや。
そうなんです。で、そのお寺さん自体はすごく有名なお寺で、ゴールデンウィークなこともあって、だから一般の観光客の人もいっぱい入ってこれるみたいな。よくあるさ、明治神宮で結婚式してる人とかいるじゃん。
なんかポエーっていうなんか
そう
笛。
そうそうそう、雅楽が鳴ってね。あれってさ、別にさ、参列者じゃなくても、そのたまたまそこに観光客としていたらさ、まあ、ちょっとちらっと見れたりするじゃん。で、そんな感じで、実は私の母とおばが、私のおばがそのお寺のもうほんと真裏に住んでるのね。
あ、そうなんや。
そうだから母とおばが、まあ、なんかちょっと見てくるわみたいな感じで見に行ってくれて。で、まあ、そんな感じだったんで、いろんな人から情報を聞いて、あ、そんな感じなんだ、だったんだっていうのを教わったので、それが面白かったんでちょっとシェアしたいんですけど、最初私のその友人、新婦の子はどんな形の結婚式にするかすごい悩んでたんだけれど、最終的にそのお寺で仏前式でやるっていうことを決めたみたいで、でなんかこう、普通の挙式みたいになんかご祝儀を払って参加して、 披露宴があってみたいな感じではなく、もうなんか誰も誰でも来ていいですよみたいな形で、服装も別に平服か、もうなんなら私服でもいいですみたいな。で、
な
お
る
子
ほ
さ
ど
んも
ね。
連れてきていいし、誰も連れてきてもいいので、まあ気軽に見に来てくださいみたいな、観光ついでに、お寺がすごい有名なとこだから観光ついでに見に来てくださいみたいな、でご祝儀とかももらわないですみたいな感じだったらしいのね。そうそうそう。でもその彼女、そのカップルはすごくもう本当に相手のことをおもんぱかる、なんかホスピタリティたっぷりのカップルだから、そうやって参加した人たちにいろんなおもてなしを用意してたんだけど、もうそれはもう完全に振る舞うだけで全部やってあげてたみたいな感じ
あ、そ
ら
う
しいん
なん
だよ
や。
ね。で、仏前式ってなかなか参加することなくない？ないよね。私もね、今回初めて、なんか神社だったらまだなんとなく想像がつく、どんな結婚式か、三三九度があってとか、
ど
な
っ
ん
ち
とも
あんまり想像できひんか。まあ、沢尻エリカが結婚したんはどっち？
掃除エリカ、何やったの？ 知らない、
なんかさ、すごいカラコンでさ、なんか着物姿でなんかやってなかった？
そうなんだ。
明治神宮。
明治神宮ね、やっぱ多いよね、明治神宮とかね。
でし
まあ、
た。
神前式を例えば多分目にする機会、そのテレビとかでも結構まだあるかなって思うんだけど、でもやっぱ多分私たち世代とか、もうちょっと上の世代もそうだと思うけど、スタンダードはさ、もう結婚式場とかで、なんか結婚式場内にあるチャペルで結婚式をやって、でそのまま披露宴会場に移動して披露宴みたいなパターンが多いじゃん。ほとんどがそうだと思うんだけど、そう、今回は本当に珍しく仏前式っていうことでお寺でやったんですよね。で、なんか写真を見たら、本当に昔ながらのさ、白無垢にさ、あれなんていうの、頭に白い角、
角隠し？
あ、そう、角隠しや、角だけ覚えとった。
白むく？
白無垢で角隠しをつけた状態で現れて、そのお寺の庭園を歩いて、で途中でおそらくその角隠しを取って、そのお花をつけた感じのスタイルも多分やったんだと思うんだけど、で仏前式と、まあ、神なんか、まあ、神前式、まあそのお寺の式と、まあなんかどう違うのかみたいなところを今回調べたので、ちょっと記事を紹介してみようかなと
ぜ
思っ
ひ、
て、
はい、お願い
は
し
い、
ます。
参考記事が日本の結婚式神社婚ポータルサイトという記事で、記事の名前、仏前式の特徴と神前式との違いについてっていう記事なんですけれども、大きな違いですね。まずは神前式については、式の意味合いとしては、2人の結婚を神様に報告し、両家の結びつきを強め、神のご加護を願う儀式とされています。挙式会場は神社もしくは神殿のある施設会場となり、神職の方が、儀式を進行していき、身を清めてから三献の儀ですね。これいわゆる三三九度って呼ばれるやつですね。三三九度って、なんかお酒、杯にさ、3回こうお酒を口をつけてやるやつ。
なんかある
多分、
な。
そうそう、それを三献の儀って言われるんですけど、それをやったりとか、あとは、
生死
聖
相
子
続。
相嬢って言って、聖子を読み上げること。聖子とは、神前式で、新郎新婦が読み上げる誓いの言葉ですね。要は誓いの言葉。はい。聖子相嬢したりとか、玉串奉天ですね。玉串って緑の葉っぱですね、よく神社にある。あれって向きがあるんだよね。向きでこう回して、こう前にある台にこう奉納する。私、一回、巫女の、
え、これ見
子
たこ
供
と
の
ない
時に
な。
巫女をやったことがあるので、その玉串の方をなんかこう、どうやって扱うかみたいなのやったんですけど、全く覚えてないね。玉串奉天っていうのかな？それらの儀式を、まあ、神前式、要は神社の、結婚式では行いますと。で、一方で仏前式、お寺でやるお式は、仏様と先祖に結婚を報告する儀式なんだって。だから寺院、菩提寺やなんか遊園のあるお寺に行って、自宅仏前挙式に対応しているやったりとか、あと仏前挙式に対応しているホテルとか、まあ、結婚式場でやりますと。で、僧侶の方が式を進行していって、新郎新婦への数珠の授与とか、あとお焼香ですね。こ これお焼香でやれるとやっぱ日本人としてはなんかお参りとかさ、あとなんかお葬式でやるようなイメージがあるけれど、そうそうそう、だけどそれもやりますと。でそれがそのスタイルが特徴的ですっていうことなんですけど、まあ、で仏前式の流れが一体どんな感じなのかっていうのもこの記事にそのまま書いてあるので読もうかなって思うんですけど、まあ、あくまでその宗派とか寺院によってあの式の内容とかが順番が異なる時があるので、あくまで一例なんですが、まず入道、あのそのお寺の中に入りますと。で両親親族新郎新婦で 媒酌人夫婦の順で、本堂に入場して、仏壇に向かって右側に新郎、左側に新婦が着席すると。で今回の私の友人の式では、その彼女が角隠しをした白無垢の状態 で旦那さんはちゃんとこうなんか紋付き袴みたいなの着ていて、で両家のご両親もちゃんともう素晴らしいもうピシッとした和装、
うん、
あのお母さん方もすごい素敵なお着物の姿でこう庭の庭園、あの中にね日本庭園があって橋があるのよ。それをぐるっとこう赤い傘を差した状態で回って、でそこはもう観光客の人もみんな見れる状態 で入道するところはあの本当に今言った通りあのご本人と、まあ、親族の人だけが中に入ったって感じだったみたいです。でそれを行った後に、試婚者入道ということで、式を執り行うあの僧侶の方が入場して一同起立して合唱をしますと。でその後美白門朗読っていう項目があって、僧侶の方がお焼香されて、仏前に向かって結婚式を執り行う旨の敬白門を、読み上げると。でまあそこにいる中にいる人はみんな起立して合唱するんだよね。で、その後に念珠授与でいいんだよね。念珠授与、要はあの数珠ですねをあの授与するっていうのがあって、仏前に備えられた念珠を、僧侶の方が新郎新婦にあの授与しますと。で新郎には白いふさ、あのなんかあるじゃん、ふさふさ、あの紐のところね、タステルみたいになってるところね、でがついたもので、新婦には赤いふさの念珠が授けられますと。で新郎新婦は両手で受け取って、左手の親指を除く4指ね、あの人差し指から小指の間にかけますと。で念珠は人の煩悩の数と同じ108つの玉が連なっていて、念珠が新郎新婦に授与されるのはお互いの煩悩を認め許し合いながら生きなさいという思いが込められているっていうことらしいです。すごいね、なんかだから一個一個のこのなんかさやることにさ、すごい日本人にはすごく響く意味があって、
響く
ねえ、響くよね、
煩悩を認めて許し合おう、
ねえ、素敵だよね、めちゃくちゃ素敵じゃない。でその後、僧侶の方が新郎新婦に人生の苦楽を共にし円満な家庭を築いていく意思を問いかけると。で新郎新婦が誓うと、僧侶は2人の結婚したことを2人が結婚が成立したことを、宣言するっていう形ですね。でこのその後に新郎新婦の先ほどの誓いの言葉みたいなのがあって、で新郎新婦のお焼香礼拝合唱礼拝があって、でその後三三供養をやって、でその三三供養の後に今度は親族がための杯みたいな感じで、参列者の方が今度は多分お口にお酒をつけてっていう形ですね。でその後にまああの僧侶の方が説法してくれるのかな、なんかこうありがたいお言葉を多分いただいて最後帯同するみたいな流れみたいなんですよ。
でこれ何時間ぐらいかかるのな、全部で。
私の友達の時はでも全部その庭を歩くのも含めて多分2時間ぐらいだったんじゃないかなと思うけど、でもなんかそう、私の友人が言ってたのは、その彼女のパートナー方のご家族はおそらく、まあ、私の予想なんですけど、多分クリスチャン系だと思うんだよね。あのそのパートナーさんは日本人なんだけど、そのご家族の方はやっぱりその移民してき日本に移住してきてる方が多いから、やっぱそうするとさ宗教が違うじゃん、日本とあれで。であの人前式だとやっぱすごく宗教色が強くなっちゃうけど、仏前式だと逆に自分のご先祖様にあのなんていうのご挨拶するみたいなニュアンスになるから、むしろその方が自分たちには合ってるかもみたいなことを言ってて、あ確かにと思って、すごくぴったりだなと思ったわけ。でしかもトラディショナルでさ、なんか
確かに。
ね、彼のご家族の方にも多分きっと初めての体験だっただろうし、私の友達新婦側のご家族にとってもこんなに素晴らしい場所でしっかりとできるって、もう誇り高かったとか鼻高々だったと思うのよ。だからすごいなんか幸せな状況だっただろうなと思って、はい、っていう結婚式をしたみたいなんですけど、なんかこの仏前式ってすごく日本ならではのユニークな式だなと思って、なんかなんかなんならなんかなんだろう、普通のさ結婚式場とかでやる結婚式でさ、なんかクリスチャンでもないけど新婦さんが出てきて、なんか新婦さんが日本語で「誓いますか？」みたいなやるやつあるやん。
あるあるある。
ね、まあ、それもそれでまあなんかいいし憧れがあるのも分かるんだけど、なんかそれよりもやっぱ私普通にね、仏教のお家なので田舎なのでね、だからなんかこっちの方が自分になんか響くというか、
確かに。
一個一個のなんかこうなんかイベントに意味があってすごく染みそうだなと思ったっていう。で、まあこれ見てたら、じゃあ海外と日本の挙式ってどう違うんだろうっていうのが気になってきたんですけど、記事を1個紹介します。マイナビニュースの記事で、日本、あ、じゃ、結婚式、日本と海外とではどう違う？日本在住の外国人に聞いてみたっていう記事があったんですけど、記事の内容を読みますね。ウェディングケーキに言うと、スピーチ、お色直し、余興、花嫁のお手紙などなどを、結婚式、披露宴には独特なプログラムも多いと。日本の結婚式にはね。そういう、なんか独特なプログラムが多いんですけど、海外ではどのように行われているのかということで、日本在住の外国人20名に母国の結婚式がどんなものか聞いてみたと。で、質問内容が、あなたの母国の結婚式はどんなものですか？日本と違うところを教えてくださいと。で、1個出てきた意見が、日本ほどお金がかからない。
なるほどね。
日本って、300万ぐらいするんかな？普通の式場でしたら。まあ、参加人数にもよると思うけどさ。とか、あとなんかやっぱ、ディズニーとかであげるとめっちゃかかるとか言うじゃん。
かかるやろうな。ディズニーはな。
やばいって言うよね。ディズニーの結婚式っていくらするのね、調べてみようか。
絶対高いやろ。なんかミッキーと
本当
かも
にディ
す
ズニ
るや
ー
ろ。
ランドの中でシンデレラ城の前でする結婚式
そんなんあるん？
が前はあったんだよね。確かそれが今年の何月かで締め切ってもう今後はやりませんってアナウンスしたんだよ
そう
ね、
なん
確か。
や。
だからそれだと多分ものすっごい高いんだと思うんだけど、それ以外でも多分そのディズニーリゾートの、まあ、例えばホテルとかでやる挙式あるよね。なんかよくキャラクターが来てくれるみたいな。そういうイメージがあるんだけど、あれいくらぐらいするんだろう。ちょっと待って。ディズニーで挙式するといくらかかるのか。料金は時期によって異なりますが、例えば40名のプログラム料金は294万円。ゲストを1名通過することに、3万円かかります。トータルすると、40名が参加する結婚式の場合、450万ぐらいかかる。あと、
じゃあ450万ってた？うち500万って言った
す
よ。
ごいね。あとディズニーロイヤルドリームウェディングっていうので、挙式後にホテルで行う披露宴ではミッキーをはじめとするキャラクターたちがお祝いに駆けつけてくれますと。で、料金は500名で、あ、じゃあ50名で860万円。1名追加ごとに5万5千円。日にち限定で30名560万円となっていますみたいな。
ちっちゃい声で高すぎる。
あと、これだね。もう終わっちゃったって言ってた、さっきのディズニーロイヤルドリームウェディングってやつは、1日1組限定で費用は披露宴代も含めて750万円。でもこれ多分最低料金な気がするね。なんかここに多分いろいろ加わってったら多分1000万ぐらいポンっていきそうな気
もう
がする。
金持ちじゃないと無理やん。
ね、ディズニーの結婚式は無理だね。
ディズニーって夢の国違うん。
夢を買うにはお金がかかるということですね、多分。
現実。
まあでも、これはね、ちょっとディズニーはちょっと特殊なケースだけれど、まあそれじゃなくても普通にホテルとかでやる結婚式でも相当数のお金がかかると。で、このか、カナダ人31歳男性は、日本の結婚式より費用が安い一方、宴会にお金を持ってくる、要はご祝儀の習慣がないと。そして、よく外で、結婚式、 解除みたいなところ以外の場所で行い、非宗教的なものも多いと。で、そして教会をこう真似するような結婚式場はほとんど存在しないっていうことで、要は日本でよくあるなんかちょっと教会チャペルをミミックしたようなやつは逆にこうなんかタブーとされてる感じみたいですね。うん、で、次の違いが、日本に比べてゲストが多いと。
うん、それはそのイメージめっちゃある。
あるね。中国人28歳の女性は、人により違いますが、お客様が多ければ多いほど、賑やかがいいと思われるところが日本と違いますね、と。で、ミャンマー32歳の女性、披露宴を挙げるのは同じですが、母国の人は大勢の人たちが出席します。小さい式でも150人ぐらいは集まります。大きい式なら1000人ぐらい集まると。
うん。
みたいですね。
1000人。
うん、あとは日本より長時間行われることが多いみたいです、
うんうん
うん、ウクライナの42歳の女性、母国ではほとんどの結婚式は2日間やってます。結婚式に同僚上司は招待しませんとか、マレーシア、ね、マレーシア36歳女性、母国の結婚式は数百人程度、数日かかるのが普通、日本の結婚式は素朴なイメージがありますと、
うんうんうん
うん、あと、違いとしては、教会いや市役所で式を挙げてからその後パーティーをするっていうイメージ、
うん、
これブラジルの時そうでしたね私。
あ、ほんま、うちもこの間友達の結婚式これやった。
そうそう、こんな感じ。なんか別にうちらはやらなかったの、ちょっとコロナだったから閉まっててやってなかったんだけど、うん、その結婚式カートリオってところにその入籍の書類を提出すると、そのカートリオっていうなんか市役所みたいな建物の奥にちょっとした教会があって、本来だったらそこで軽く式を挙げて、でその後どっかに移動して結婚式するのが一般的だよっていうのを教えてもらったんですけど、多分ブラジルもこれすごい普通で、でフランス人30歳男性、市役所でやってその後教会でやります。日本みたいに偽物のチャペルではやりません。お客さんから、お金をもらいません。偽物のチャペルって言われると急に急にうってなるね。
悪口に聞こえるわ。
悪口に聞こえるね。フィンランド人27歳男性、教会で結婚式、その後披露宴。違うところはキリスト教ではない方なら教会で結婚式を挙げるのはダメです。そして結婚する2人はプレゼントをもらいます。ゲストは何ももらいませんと。だから日本みたいにご祝儀渡してお聞き出物もらってみたいなことはないということですね。で、日本と似てるっていう意見もあって、韓国の男性とかは日本と似てますとかね。あとはそれ以外、ブラジルではだいたいダンスパーティーとかしますとか、そうですね、いろんな違いがあったみたいなんですけど、だからこの今のニュース、日本と海外のニュース、結婚式の違いのニュースを読んでて思ったのは、多分今回の私の友人の結婚式は、私の友達がそのパートナー側さんのバックグラウンドとか、あと他に参列する人たちも、彼女がすごく人徳がある人なので、海外から友人が遊びに来たりとか、いろんなバックグラウンドの人がいたんだよね。だから私のパートナーも本当は参加するはずだったから、そうするとさ、日本人じゃない仏教じゃない人も参加する式、
うん、
でクリスチャンじゃない人もいたっていう状況の中で、でも彼女なりにすごく考えて、その仏前式にして、割と海外のスタイルに近い結婚式だったと思うの。今回私の友達がやったやつで、誰でも来ていいですよ、ご祝儀もらいませんよっていうスタイル、うんね、で、二次会のパーティーも普通は多分会費取ると思うんだけど取らなかったんだって。
あ、そうなんや。
もう全部彼女たちがとりあえず来ていいよみたいな感じで、で多分その参加された方で気持ちがある方は多分プレゼント渡すみたいな感じだったと思うんだよね、うん、かもしくはそのタイミングで渡したい方はもしかしたらご祝儀渡してたかもしれないけど、まあ、そんな感じでね、私の友人はそのどんな方でも参加しやすいように今回のこの、スタイルを選んだのかなっていうことで、
うん、
まあ、本当に素晴らしいなって思ったんですけど、まあ、それ以外にもね、ちょっともう一記事探したやつで、はい、今回はスタディオ世界コネクトっていうウェブサイトの日本とは大違い世界の結婚式を調べてみたっていう記事もあったので、ちょっとこれも軽く調べます、お伝えシェアしようかなと思うんですが、まず1個目、まるで映画みたいアメリカの結婚式ということで、まずアメリカの結婚式がどうなるかっていう感じです。感じなんですけど、洋画が好きな人は想像がつきやすいかもしれませんが、日本と異なる点がいくつかありますと。まずはブライズメイドとグルームマンと呼ばれる人たちの存在ですと。これって超アメリカっぽいよね。
アメリカっぽい。
で、アメリカ、カナダ、 っていう感じだと思うんですけど、ブライスメイドは新婦の、グルームズマンは、新郎の親友や家族が引き受け、新郎新婦が受け、決めたウェディングカラーのお揃いの服を着てさまざまなお手伝いをしますと。日本でもたまに取り入れられることがある文化ですが、アメリカでは一般的なようですと。次に、挙げられるのがウェディングレジストリという習慣です。日本では新郎新婦に、ご祝儀を送りますが、アメリカのウェディングレジストリでは、新郎新婦が欲しいものリストを作るんだよね。でそこに要は参加する人がこう選んでこれ送るねこれ送るねみたいな感じになると。で、お金はもちろんありがたいですが、ゲストのセンスで選ばれたプレゼントとなるとより一層嬉しさと楽しさが増しますねということ で、あとは、より特徴的なのが結婚式後の披露宴ということで、結婚し新郎新婦の思い出の曲が次々とミュージックがかかって、みんなが踊りまくりますと。でなんかファーストダンスやったりとかね、あと新婦とお父さんとかそういうのがあったりとかしますし、あとは新郎からのガータートスがありますと。ウェディングドレスの下のガーターを外して投げるという日本では考えられないパフォーマンスですが、かなり盛り上がると。なので日本と比べると、とにかく踊って食べるフランクな雰囲気で、結婚式、披露宴二次会とそれぞれがかなり長いという感じですね。次インドの結婚式なんですけども、同じアジアなんだけれども、宗教上の理由から結婚式を非常に重要視する国があって、それがインドですと。一生に一度の結婚式のため大金をかけ、とにかく豪華に素敵に行われるということで、と大きな特徴は何といってもその長さ、短くて3日、長くて1週間ほどかかる結婚式だそうです。
1週間しんどいな、
1週間やばいな。でなんか結構これってもう本当誰でも行っていいって感じらしいよね。
あ、そうなんや。
そういう感じみたいです。次、男女別々アラブ首長国連邦の結婚式ということで、皆さんもイメージされているように、ドバイの結婚式はとにかく豪華でお金がかけられています。富裕層が開き、富裕層が集まる結婚式ということで、ご祝儀も必要ない、その代わりプレゼントを渡すこともあると。で、男女別に結婚式が行われるのも大きな特徴ですと。ゲストはもちろん新郎新婦もバラバラで行われます。結婚式なのに新郎新婦のどちらかの姿しか見ていないということもあり得ると。面白いね。これ全然違いますね。はい。そんな感じでね、結構国によって全然結婚式違いますよねっていう話でし
面
た。
白い。
だからそのカップルによって、その家族の状態だったり、バックグラウンドとかで、選ぶのは皆さんね、それぞれ違ってくると思うんだけど、もう本当に今回の私の友人の式は、すごく考えられてて、すごくゲストフレンドリーって言っていいのかな、もう本当に来てくださることのことをいっぱい考えた素敵な式だったっていうことを聞いたので、私、残念ながら参加できなかったんだけれども、もう本当にすっごいいい天気だったのよ。そうで、本当に、写真とかも見て、新郎新婦が幸せそうで、本当に良かったなっていう 思いました。
なかなか日本でないよね。そういうちょっとしたプレッシャーじゃないけど、
うん。
人数合わせのために呼ばれたんかなって思っちゃうお誘いとか、ご祝儀いくらにしせなあかんのかなっていう変なプレッシャーとかさ。
ある
そういうの
ね。
が全くない結婚式ってすごいいいと思う。
そう、本来ってそうあるべきだなって思うし、私もずっと違和感があったのがさ、私が20代の時に大学の時の友達が、自分の結婚式でもう疎遠になってる友達を呼んだって言ってたのね。で、そうなんだ、なんで呼んだのって言ったら、その子の結婚式の時にその私の友人が呼ばれて行ってたらしいの、先に。
なるほどね。
だからご祝儀を回収しないきゃいけないから呼んだみたいなこと言ってて、それってって私はちょっと疑問を思ったわけ。言わなかったけど本人には。とか、そういう感覚あるじゃん。本当を飛ばなきゃいけないとかさ、日本の結婚式あるあるだなって思ったんだけど、それより私は今回の自分の友人がやったみたいな、本当に自分が好きな人たちに、もう自由な感じで、もうなんか気負いなく来てもらって、祝ってもらいたいっていう、その彼女のパーソナリティが、本当に素晴らしいパーソナリティが出てる結婚式の方が私は本当に好きだなって思ったっていう
素敵やね。
話でした。
はい。
はい、ありがとうございました。
素晴らしい。
はい、まあね。 ちょっとまたさ、URL それぞれ貼ってますので、ぜひぜひ見てみてください。
はい、
はい、では次のコーナーです。映画ライターとケースによるおすすめ映画紹介。
このコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。
お願いします。
毎回言ってんのに噛む。
今日私も噛みまくりです、すいません。
今回は、まあ、映画って言ってるんですけど、今回はネットフリックスのシリーズ、新しいシリーズをちょっとご紹介できたらと思います。タイトルが私のトナカイちゃんっていうタイトルです。これ27聞いたことある？
聞いたことない。私のトナカイちゃん。
うん。かわいいよな。なんか英語のタイトルがなんかベイビー・レイン・ディアみたいな感じだったと思う。
あ、そうなんだ。
うん。で、なんかこれがなんかその主演俳優のリチャード・ガットっていう方の実体験をもとにした作品。
はい。
うん、で、主人公は、まあ、バーで働く売れない芸人のトニー、あ、ドニー、うん、ごめん、
ドニー、
で、うん、そう、ドニーがバーで働いてた時に一人の女性がお店にやってきて、うん、結構悲しそうにしてた。で、うん、注文聞いたら、いや何もいらないみたいな感じだったから、
うん、
紅茶をじゃあ僕がおごるよって言っておごったんよ。
うん、
で、それをきっかけに、まあ、数ヶ月間にわたり狂気的なストーカー行為を受けるっていう話やねんけど、なんかね、今まで多分いろんななんかストーカーとかを題材にしたドラマってめっちゃある。例えば You とか、そのネットフリックスの You とか、そういうのがたくさんあるんですけど、これなんか結構異色で、
うん、
そのまず主人公の人もなんかちょっと変な形で、そのストーカーの人にちょっと依存すんねん。
あ、そうなんだ。
やっぱり売れへん芸人やから、うん、なんかそのストーカーはその憧れの目で見てくれる
は
っていうので、なんか自分がこれまで受けたことのないなんていうの、視線を受けてるから、うん、なんかそれに結構依存してて、で周りの関係も崩していってしまうみたいなストーリーになってて、
うん、
でなんか私も結構一気見できる。なんかね、多分1話が40分分ないかあるかぐらい、
うん、
だからまあ1日あったら 4,5 時間で見れますよみたいな、一気見できますよっていう作品なんですけど、はい、これ私が見ようって思ったきっかけがあって、
うんうん、
なんかそれがとりあえずちょっと待ってね、
うん、
はい、ネットフリックスドラマ私のトナカイちゃん、モデルストーカー女性が法的処置を検討っていう記事を見て、なんか実際にその女性のモデルになった人、てか外のストーカーの人がなんか私のことをなんか使ってるみたいな、なんかこの私のトナカイちゃんっていうこのシリーズを使って今度は私にストーキングしてるみたいな、
ほう、
主張を言い始めてん。
はいはいはい。
でなんか私こそが被害者、彼は私を題材にあの番組を書いたって訴えているっていうのを聞いて、
うんうんうん、
過激今後なんか裁判とかに発展するのかなとか、うん、いろいろ思って、まあその話経緯をどういう経緯かどうか、もちろん脚色はあると思うねんけど、
うん、
どういう経緯でそんなストーカーになっていくんやろうとか、どういうのがきっかけで人って豹変していくんやろうっていうのをすごいね細かく表してる作品で、
はい、
はい、なのでまあちょっとね暗い題材もあるんですけど、うんうん、まあ、見てて結構衝撃的だったので、まあ一気見できる作品をお探しの方はまあぜひ見てみてください。
はい、
はい、
私のトナカイちゃん、ロッテントマトでも批評家たちから支持率 97% 獲得ということで、
あらすごいね、
人気なんですね。
はい
はい、ぜひネットフリックスで見てみてください。
はい、
はい、ということで今週の70までに海外移住はここまで。感想質問ご意見はインスタグラムのアカウント27とケースにて受け付けております。フォローの上ぜひチェックしてみてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナンシェマーナ、
ハブアグッドウィークエンド。
ありがとうございました。
ありがとうございました。